空想ロボット研究所。
このコーナーは研究対象のお題に対して全国各地に潜伏している研究員から届いた熱い報告メールを紹介していく、この番組のメインコーナーです。
はい、2月号のお題はですね、剣と魔法とファンタジー系ロボット特集。人の想像力の数だけ無限に存在する幻想の異世界、そしてそこに存在する神秘的な力で動くロボットたち、そんなあまたのファンタジー系ロボットの中から魔女好きな泉ちゃんを虜にするおすすめロボットを教えてください、つうことで、
はい、はい、
こんなのでしたっけ。
こんなのでしたよ。こんなのでした。
でしたよね。
でした、でした。
なんだっけ、なんかまたこれなんかコロさんまたいじってんのかなと思いましたけど、まあ、そんなことはないと思います。
大丈夫です。ここはほとんどいじってませんので大丈夫です。
なるほど。
はい。
ということでね、はい、魔女好きな、魔女好きな魔法好きなどっち、泉ちゃん。
あ、どっちもです。
どっちもです。はい。ということでね、剣と魔法のファンタジー系ロボットをとりあえずこれから言いますんで。
はい。
はい。泉ちゃんがジャッジしますんで。はい。見たかったら見たい。
はい。
興味がなかったら興味ない。うん、はい。で、あとはもう、いろいろコメントしてください、ということですね。
わかりました。
はい。それがあなたのお仕事です。
はい。
はい。ジャッジを任したということは、今日は僕か、コロさんが読むってことになりますけど、
大丈
夫ですか？大
丈夫です。じゃあ、読めばいいですかね。
じゃあ、代わり番号に行きましょうかね。
はいはいはい。
はい。
じゃあ、
どうしましょう。先に僕行きましょうか、じゃあ。
じゃあ、はい、わかりました。
はい。じゃあ、先輩なのでね、メッセージ読みもちょっとお手本になるように、ちょっと気合い入れていきたいと思いますけれども。
はい。
はい。では、本日も、Gmail の方から読んでいきたいと思います。
よろしくお願いします。
はい。では、まずは、ファニバニさんからメッセージいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ダーさん博士、コロさん、エレちゃん、イズミちゃん、こんばんは。ファニバニです。今回のお題、ファンタジー系ロボットですが、あまり得意なジャンルではなかったため、なかなかオーラロードが開きませんでしたが、テレビアニメ版ブレイクブレイドよりヒュケリオンを推します。双剣プラススコルピオンテールという肩から伸びる巨大蛇腹剣、武装を隠すように全身をマントで覆った黒ベースの機体デザイン、操縦者が眼帯の戦闘鏡など、もう恥ずかしいぐらいかっこいいを詰め込んでいます。主人公の機体以外のゴーレムは魔力で動かしますし、ブレイクブレイド、ファンタジー系で大丈夫ですよね、ということで、メッセージいただいております。
はい。はい、ということで、ブレイクブレイド分かりますか？
分からないです。
はい。コロさん分かりますか？
ですね、見てはないんですけれども、事前にお勉強してきました。
ありがとうございます。
はい。
これ僕はコミックの方を読んでたんですが、
はい。
はい、アニメになって動いてる戦闘シーンだけ見てました。
はい。
はい。で、お話自体はですね、この世界、みんな魔力を持ってるんですよ、このブレイクブレイドの世界では。はい。
うん、
はい、で、主人公ちゃんは、魔力を全然持たずに生まれちゃったわけですよ。
はい。
このゴーレムっていう機体があるんですけども、これがロボットの総称です。
うん。
はい。その中に乗り込んで、魔力をこう、ぎゅーっと、はあみたいな、何ですか、まあ、いわゆる、サイヤ人みたいに、シュワシュワさせるわけですよ。そうすると、機体が動くっていう感じなんですけど、主人公の機体は、魔力を持ってない人じゃないと動かせないっていう特殊な機体なんですね。
うん、
はい。で、ヒロインが、王女様で、人妻なんです。
うん。
結婚してましたよね、はい、確かに。
結婚してました。
うんうんうん。
でも、主人公のパイロットちゃんが好き。で、主人公の同級生に王様がいるんですよ。
不思議な感じですよね。
不思議な感じなんですよ、ね。ヒロインさんがゴーレムを作る技師なんですね、この人も。
はい。
まあ、なんて言いますかね、お話自体いろいろ進んでいくんですけど、見方を変えると、この女王様に振り回される王様とパイロットっていう感じなんですね。はい、
まあ、
王国に敵国が攻めてきて、それを撃退するっていうお話です、最初はね。
はい、
まあ、このロボット自体も、なんていうんですかね、このマントをつけてたりするのって割とこうファンタジー系のロボットに多い感じなんですけれども、
はい。
特にこの出てくるロボットって、ボロボロ布をこうまとってるみたいな感じの、普通のなんか、綺麗なマントっていうよりは、こう体を隠すみたいな感じのビリビリ破れてるようなちょっと武骨な感じのマントをつけたりとかしてて、でその辺結構デザイン的になかなかいい感じだなっては思ったりはするんですけれども、
はい、うん、でヒケリオン自体もとにかくかっこいいです、
うん、
はい、
ね、結構この人がの部下のロボットとかもなんかでっかいナタみたいなやつだったりとか、ちょっと体験みたいなやつだったりとか、全体的にこう武骨な感じのなんか物騒な感じの形の武器を持ってるようなロボットが多かったんで、
はい、
なかなかまあ個人的には好ましい感じの好きな感じのロボットデザインの作品でしたね。
はい、うん、
はい、
じゃジャッジお願いします。
あ、見たいです。
OK
OK、はい、オッケーいただきました。
ヒロインが人妻っていうのがいいです
かそこで
ちょっとあれだね、変な感じになってるね大丈夫かなって
、ね、まあまあこの魔法物の中でたまにこう魔法が使えない人が出てくるっていうような設定のお話っていうのをたまに見かけるんですけども、まあその辺をねロボットにうまく絡めた作品だとも思いますんで、うん、はい、ジャッジで OK いただきましたんで、はい、
変わりましたね、
はい、まずは一発目安心ということで、はい、続いてじゃあ2人目のロボットの紹介をダーさんにお願いしたいと思います。
はい、じゃあ続きましてマメタさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんにちは、マメタです。ファンタジー風ロボットということで頭に浮かんだのはナイトガンダム物語。おなじみのガンダムたちが騎士や戦士、僧侶の姿になるのでとても斬新で、当時販売されていたカードダスを必死に集めていたことを覚えています。
はい、はい、もうこれはね、
世代ですよね
もう僕案件と言っていいでしょう、これはもうねもう僕も小学生の時にですね、当時カード出すっていうこのトレーディングカードみたいなのがですね1枚20円でこう専用の、販売機のところで買えたんで、10円玉をひたすらこう崩して、回してはあーキラーカードじゃなかったみたいなことを僕もやってた口なので、
はい、
ものすごくこのマメタさんの投稿をいただいてね、このメッセージ来てよかったなと思ったんですけれども、
ね、
はい、
このナイトガンダム物語なんですけど SD の初期ですよね、
はい、そうですね、
ね、はい、はい、でちゃんとねこれね連載されてたんですよ、コミックボンボンっていう当時の、小学生男子キッズともに絶大なる人気を誇っていた漫画ですわ、はい、漫画雑誌ですわ。
そうで、そのカード自体もちょっとずつこのつながっていて、ストーリーが流れていくっていうのもあって、それを元にね、その漫画だったりとか、あとはゲームもね、まさにこのファンタジーの、RPG、ロールプレイングゲームのやつがシリーズで出たりとかしてたんで、
うん、そうです ね、30代オーバーのおじさんたちには、この SD ナイトガンダム物語ってどんなのって、泉ちゃんが聞くと、ちゃんと答えてくれると思いますよ。世代だと思いますんで。
ね。
ね。そしてね、これちょっと、ワールドが違うんですけど、エルガイムと、それから、なんだっけ、ダンバインと、あと一つ、なんかが一緒に出てたのを、おじさんは覚えています。はい、そんな漫画もありました。はい。
はい、ね。で、これ、実は今、まあ、ナイトガンダム物語っていうのは、SD ガンダムガイデン、SD ガンダムガイデンシリーズっていうことで、ずっと出てたんですけれども、実は今も、新約 SD ガンダムガイデンシリーズっていうので、はい、当時みたいに、1枚20円でカードとかを買うんじゃなくて、もう、大人の、 大きなお友達の方向けに、セットでバインダーまでつけて、まあ、限定受注販売みたいなんで、8000円ぐらいで、第何弾のやつが未だに発売されていて、で、今最新のやつだと、オルフェンズに出てきたガンダムのロボットとかも、その、ナイト化とかモンスター化して出てきていたりとかするので、これ、意外と、未だに続いてるの知らない方もいたりするんじゃないかな、ということでね、一応紹介だけはしたいなと思ったんですけれども。
はい、大人は、うん、いいんじゃない、はい、趣味なんとも言えないですけど、
これ完全にね、受注生産
なんで。あまり言うと、コロさんの変なところが出てくるんで、これぐらいにしときましょう。
これぐらいにしときましょう。ぜひぜひ皆さん、お買い求めいただければね、昔思い出しながら新鮮な気持ちで楽しめるのもあるかもしれないです。
はい、僕たち、バンダイさんから何ももらってませんからね。
むしり取られてるぐらいなんで。
そうですよね。はい、ということで、泉ちゃんジャッジお願いできますか。コロさんの思い出補正も。
あ、思い出、はい、あ、これは見なくていいです
ね。ありがとうございます。
コロさんが悪いと思います。
まあ、おかしいな。
おかしいな。はい。
はい、まあね、まめたさんは全然も問題ないね。僕が悪かったんでね、これはね。はい。
でもまめたさんのナイトガンダム物語の思い出、はい、おなじみガンダムっていうのはちゃんと我々に伝わりますので、はい、おじさんたちはこれ見たいと思います。
はい。はい。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。じゃあ続きまして、僕が読みますね。はい。体調の悪い隊長さんからいただいております。
はい、ありがとうございます。
はい、おさるぼ研究所の皆様、こんばんは。愛媛県在住の体調の悪い隊長です。2月のお題、ファンタジー系ロボット。正直今回はいくら頭をひねっても、オラの喉が開かれた、豆まく姿、胸を打つの歌も元ネタのアニメしか浮かびませんでした。これ意外と違う風に歌うのって大変ですよね。
難しいでしょ。難しいでしょ。
はい。はい、そっちの方でしたらいろいろ語れるのですが、ということでね。で、今回は少し反則気味かもしれませんが、2017年放映されていた、リクリエイターズを推薦します。物語の舞台は現在の日本なので、ファンタジー世界とは言えませんが、主人公側の一人、セレジアが生きていた物語である、精霊奇想曲、フォーゲル・シュバリエの舞台は間違いなく、中世の世界です。劇中劇になるので、世界観は詳しく書かれてはいませんが、ロボはシャープでかっこいい。操縦姿勢は、バイクに乗ったような格好でも、シートはかなり細かったので、お尻が痛くなりそう。主人公のカロンキ、カッコ黒と、ヒロインのセレジア、カッコ白、一機体が2機存在する。敵もロボットなんだろうけれども、劇中では登場しなかった。どんな形か見たかったけれど、主人公が爆死しちゃったから見れなかったのが残念です。以上、隊長でした。ということでいただきました。
はい、ありがとうございました。
はい。
オラの労働が開かれた、豆まく姿、俺を、あ、胸を打つ、みたいなね。これやっぱ難しいですね。
難しいですよ。もう普通に歌った方が何倍も楽ですもん。
ですよね。うん、素直にそっちをくれた方が良かったんですけども。黒騎士が現れると思ったんですけどね。はい。はい、ということで、リコレクターズなんですけど、これ知ってますか？
リクリエイターズですね。
リクリ、あ、そうね。
はい。
はい。
これはですね、僕も見てないんですけれども、ちょっとね、この隊長さんが推してたのは知っていて、で、はい、まあ、公式サイトとかをちょっと見たりとかはしてて、なんとなくこの話の雰囲気っていうのは、知ってはいるんですけれども、
これ、ね、あれなんですよね。バーチャルゲームっていうんですか？
ちょっとね、難しい世界観なんですけれども。
そうそうそう。で、別にもう、おじさんはもうこれ、戦闘シーンばっかり拾って、また見たんですけども、
はい、
結構ね、っていうんですかね、軍服着た女の子と、それから、姫騎士のお姉さんと、 それに巻き込まれる男の子みたいな感じで、はい。で、どんどん輪が進むと、別の次元から包囲を着たお姉さんが出てきて、で、軍服着たお姉さんの周りは刀がぐるぐる回ってて、それがあのピュンピュンピュンピュン飛んでくるのを、姫騎士のお姉ちゃんはなんか、大きいロボットで止めてたり、それから逃げてたりっていうシーンが多かったですね、これ。
そう、一応まあ、
お話自体は分かりませんけども、
ざっくり説明すると、舞台は日本なんですけれども、
ね、
その、いろいろな媒体から、例えばゲームだとか、漫画だとか、まあ小説とか、いろんな世界の、まあ、作品たちを、まあ、作ってる、そのクリエイターの人とか、作家さんとか、原作者の人とかがいると思うんですけれども、まあそういう作品が、その日本に、要はキャラクターが現実化して現れてきて、で、まあその日本を舞台にいろんなその作品のキャラクターと、それを作ったまあ原作者の人たちっていうのがなんかちょっと神扱いみたいな風にされていて、で、まあその、神様が設定を書き換えると、そのキャラクターとかロボットもパワーアップしたりとかっていうふうにちょっとまあ設定もあったりして、まあそれを込みで巻き込んでなんか日本の政府も巻き込んでなんかいろいろあるみたいな話らしくいいんですけど、ちょっと僕も作品の設定とかがあまりにもタイトルがいっぱい出てきたりとかして、もう理解はちょっとできてないんですけども、そういうちょっとね、設定の話なので、二重三重にちょっとメタ視点が入ったりとかっていうような、好きな人はなんかすごい食いつきそうな感じのやつだと思うんですけれども。
多重設定のクロスオーバーみたいな感じ。
そうです、そうです。だからよく知らない人たちがスーパーロボット対戦を日本でやってるみたいな感じの作品なんですよね。なるほど。
はい。そんな感じだって、泉ちゃん。
そうなんです。
はいはい、じゃあお願いします。おじさんたちふわっとした感じ。
ふわっとした感じで。
ちょっとよくわからないので見てみたいです。
あ、やったやった。これは、成功ですよ。これは。
うん。多分ね、興味のこういう設定なんですよっていうところから見てみたいなって思う人も結構いるんだと思うんですけども。うん、
なるほど。
そう、だから全然違うようなロボットもまた別にいて、なんか不思議な、うん、ごちゃ混ぜ感っていうのも込みでなんか面白そうな作品だなとは思います、
はい、ということで、はい、新鮮な期待ありがとうございました。隊長さん
ありがとうございました。
はい、じゃあツイッター行きましょうかね。
はい、お願いします、
はい、じゃあ行きます、
はい
はい、じゃあまずはみたらし団子さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月のお題、ファンタジーロボットウィザードバリスタズ、魔弁士セシルの魔法による犯罪被害者の権利を守る最年少弁護士セシルが使う魔法によって生成されるゴーレムディアボロイド、ただし周辺のあらゆる金属が分解収集されて作られるためすごい被害に、テレビ放映時に制作スケジュールが徐々に波状、最終話付近ではほぼ紙芝居になったが、ディアボロイドの戦闘パートはそこそこできていたという。でも正直そこかと思った。待望のメズ作品だっただけにがっかり反動が大きく、足様に酷評されるが絵さえ動いていれば面白かった。ブルーレイや配信バージョンは完全版、はい、ということで、
はい、
ウィザードバリスターズ、これダーサ見ました。はい、はい、完全版の方を見ました。
完全版の方を見て、僕はちょっと見てなかったんですけれども、まあちょっとまた例のごとく予習をしましてですね、この、まあ、魔弁士っていうのが、要は、弁護士なんですけども、魔法の被害に、魔法の犯罪被害に遭った人たちを守るための、まあ、専門の魔法弁護士みたいな感じで、弁魔士っていう、まあ、役職があるんですけれども、まあ、それの、その人が、まあ、出てきて、まあ、法廷ものと、プラスロボットが、ロボット魔法物みたいなのが混ざってるっていう、割と不思議な作品なんで。
そこ誤解がある、
いや、でもなんか、ロボットのバトルは結構重要視されてません
でした。確かに、あるんですけど、これ、魔弁士セシルちゃん、セシルちゃんっていう女の子が主人公なんですが、この子、実は一回殺されてるんです。で、それで、 生き返らせるために悪魔と契約させられてんですよ、お父さんかお母さんが。なんぞかんぞあって、この世界では、なんていうんですか、公務員には、魔法を使う人はなれないっていう、一応ルールがあるんですけど、だから先天性と後天性とあるんですね。で、警察官の中に秘密結社みたいな人たちがいて、このセシルちゃんを付け狙うわけですよ。で、サバトみたいなことを起こすわけですよ。何ぞかんぞありまして、また。で、このロボットが出てくると。この、セシルちゃんが乗ってるバイクがあるでしょ？これで、くるっと前のタイヤを停止させといて、後ろをぐるぐるっと回すと、魔法陣が出てきて、それを中心に、操縦席が形成されて、どんどんどんどんこう、組み上がっていって、第1話と最終回でボコボコにするっていう、敵をボコボコにするっていうお話ですよ。
はい、ね、まあ、このベンマシーっていう設定とかっていうのは割とこう、面白そうだなと思ったんですけれども。うん、
これ本編もなんですけど、本編の前に小説が一冊出てまして、うん、ゼロ回に当たるやつなんですけど、これを読んで本編を見るとものすごくわかりがいいんですよ。うん、この、セシルちゃんのお母さんがとっ捕まってて、これ冤罪なんですけども、うん、結社の人たちにはめられちゃうわけですよ。
うん、
はい。で、そのお母さんを助けるために、弁護士になるために猛勉強して、で、何歳でしたっけ？最年少で、弁魔士になるっていう。はい。
うん、
そういうお話ですね。はい。皆さん的には、この、梅津先生好きなので、うん、見てましたよ。はい。
ね、この検索でググるときに、ウィザードバリスターズってやると、はい、他の人はこういうのも検索してますっていうので、ウィザードバリスターズ作画崩壊とか、入浴シーンとか、なんかそんなキーワードが一緒に出てきたりとかしたので、そういうのも、結構、まあ、ここにもメッセージも、最終話近くでほぼ紙芝居になったとかっていうのも書かれてるんですけども、なんかそういう面でも結構こう話題になってたりとかする作品だったのかなと今ともなってみれば、ちょっと僕は見てなかったんで。
はい、作品、もう見た後ですから言いますけど、はい、作品自体は面白かったですよ。
うんうんうん、うん。
はい。
はい。
じゃあ、ジャッジお願いします。
はい。私は紙芝居になった方を見てみたいです。
今どうなんですかね、見れるんですかね、ちょ
っと分かりませんけど。見れるんです
かね。はい、三田田下子さん一応見たいということで、はい、ジャッジいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、じゃあ次の作品なんですけど、これ2名様が同じ作品なので、これまとめて僕じゃあ読んじゃいますね、
はい、
次。
はい、お願いします。はい、
じゃあ2名様続けていきます。ヒルアンドンさんからメッセージいただきました。
ありがとうございます。
はい、2月のお題、いろいろ悩みましたが、新人オペレーターさんのこういうのはどうかな的な視点で、天空のエスカフローネよりエスカフローネを、竜の力を動力源にして飛竜変形するファンタジーロボ、オープニングが大好きなのでということでいただいております。はい、続いて同じ作品をしてらっしゃる方が、バッドダディさんになります。
はい、
ありがとうございます。
はい、おさらぼの皆さん、おはこんばんにちは、バッドダディです。2月号のお題、ファンタジー系ロボットということで、今回のロボットはアニメ天空のエスカフローネからガイメレフ・エスカフローネです。少女漫画チックなキャラクターデザインが特徴ですが、メカはかなり武骨です。150年かけて作り、竜にも変形できます。スーパーなロボット対戦にも出場経験だってありますよ。武器はほぼ剣だけですがね。それではということで、2名様が同じ、天空のエスカフローネよりガイメレフ・エスカルフローネを押してくださっています。
はい、
はい、
これの推しは異世界に飛ばされた女の子がイケメンの男の子をゲットするというお話につきます。王子様、はい、
最初は何ですかね、長髪の先輩によく似てる人の方にちょっと心惹かれるんだけど、最終的には…みたいな感じなんでしたっけ。そうそうそう、
ぶっきらぼうだけどちゃんと自分のこと見てくれてる人の方にひょろってなっちゃうっていう、ね、ヒロインちゃんがふわふわしてるところが魅力かな。
はい、まあ、すごくなんか本当に上なんですかね、少女漫画っぽいストーリーの作りの感じの作品ではありますよね、本当に。
うん、で、まあ、このガイメレフ・エスカフローネさんなんですけど、はい、人間形態が鎧を着た騎士、あの竜形態っていうのがあってね、あの、うん、ワイバーみたいにあの空飛べる形になって、それにまたがって飛行するっていう感じかな、うんうんうん、でその後ろにヒロインちゃん乗っけてしっかり捕まってるよみたいな感じになるわけですよ、
うんうん、
はい。
ね、これなんかちょっとコクピットも特殊な感じでしたよね。なんか苦靴人形みたいな感じの構造で、中に乗るっていうよりはなんかその人形を着込むみたいな感じの構造の感じのロボットでしたよね、このガイメレフの。エスカフローネは特にちょっと古い感じの、
そう、うん、古いって言わないで
クラシカルな感じって言えばいいんですかね。
そう、一緒やん。
言い方変えただけですけど、
だからあの自分の運動をあのロボットに伝えるような構造になってますよという操縦方法がねっていう感じですけどね。はい、
はい、
じゃあね、このふわっとしたヒロインちゃんの魅力の、はい、エスカフローネどうですか。
そうですね、はい、見たいです。
あ、よし
無理やり言わした感が。
どこが見たいですか。
そのふわふわしたちょっとヒロイン。
あ、なるほど。この子ね、すっごいね、揺れ動きすぎなんですよ。はい、ね、あの、ブレます、ブレブレです、本当に。思春期の女の子みたいな。お前らこんなの好きだろみたいな感じにあの提案されるんですよね。はい。
はい、そのヒロインに突っ込んでみたいですね。
あ、そうですか。はい、わかりました。じゃあお願いします。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
じゃあ次のお便りもですね、二人来ておりまして、同じ機体に来ておりました。
はい。
はい。じゃあこれ、読まさせていただきますね。
はい。
はい。はい。シバゴンさんからいただきました。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ヘルコエのシバゴンです。剣と魔法のファンタジー系のロボットといえば、魔導キング、グランゾートのグランゾートですかね。広い場所でないと召喚できないし、召喚すると大きな顔が人型ロボットになるシステムですかね。はい。そしてもう一つ。はい。ドリル斉藤さんからいただいております。
はい、ありがとうございます。
どうもです、ドリル斉藤です。2月のお題ですが、魔導キング、グランゾートを挙げさせていただきます。月の裏側の住人、現代人の少年、魔法召喚、スケボーで登場、顔が変形のシークエンスの曲が最高、王冠つけてパワーアップ、毎週ワクワクしていました。他の2体も捨てがたいですが、はい、ということで、
はい、
マドキング、グランゾートです。
はい。はい、
僕の心が、はい、魔法で変わるのさ。
そう。ね、この曲も、はい、このアニメのオープニング曲も、マエンディング曲もそうなんですけど、すごく好きな方多いと思いますよ。う
ん、はい。ね、十中呪文、
はい。
ハートの引力引きつけろですからね。
うん。
はい、まず、このロボットがどんなロボットかというと、はい、月の裏側に、ウサギっぽい、耳が
長いね、民族というか種族みたいな人がいるんですよね。
いるんですよ、うん。で、その月の裏側なので、魔法が使えてます。
うん。
はい。
で、そこに地球人の大地くん、かっこ小学校5年生。
うん。
はい。
うん、
この子が、月旅行が当たってですね、一人で旅行したら、そこのウサギを追っかけていくと穴に落ちて、その魔法世界に行ってしまうわけですね。うん、そこで、すごい魔法使い、V メインさんっていう人に、あんたは魔導キングを呼び出せるかもしれないって言って、魔法の道具を渡されて、で、魔導銃っていうのをバンって撃つと、メダルがぐるぐるっと回って、魔法陣が出るわけですよ。で、そこへ時速60キロで走り込んで、魔導キングに乗りなさいっていう無理難題を吹っかけられるわけですよ。で、ここで出てくるのがスケボーです。
ね。はい。
で、スケボーで、カチッてターボを押すと、時速60キロ以上ビューンって走れるわけです。
うん、
そうすると、この、 王様の顔をしたロボットの胸からビーッとビームが出て、そのまんま入っていって、お着替えして戦闘になるっていう作品でした。うんね、はい、うん。
本当に顔ですよね。顔がグワーって出てきて、その顔がちょっとずつ形を変えて、人型のロボットになるっていうのが、あれが良かったですよね。
はい。で、これまたね、シリーズ中盤で、敵のロボットにやっつけられちゃいまして、封印されるんですね。で、その封印を解くにはどうしたらいいかって言ったら、王冠を乗っけようっていうことになるわけですよ。王冠探せと。で、王冠探して、その顔の変形前のところにガチャってつけると、今度は、その王冠が背中に回ってマントになって、赤い機体が白くなる。それがスーパーっていうことですね。はい。そんな感じでしたね。はい。
グランズオートの他にも、あと2体、アクアビートとウィンザートっていうのがいて、赤と青と緑で、彩りも結構良かったんですけれども。はい。
そんなロボットです。
はい。
はい。だからこれも30代後半のおじさんたちに刺さってるらしいです。
はい。刺さってます。おもちゃもね、出てたりしたんで、この辺は僕はウィンザート派だったんで、
はい、最近というかここ3年以内だったと思うんですけど、はい、このロボットをね、またリメイクというか現代の技術で作られたロボットがありまして、そのロボットめっちゃ高いんですが、めっちゃ動いて、ちゃんと形がね、その当時のロボットの形とほぼ変わらないっていうので絶賛されておりますね、うん、これね、うんうん、はい、そんな感じのおっさんたちに熱い期待ですね。
ね、なんか少年が大好きそうなものがいっぱい詰め込まれたような当時の、そういう思い出補正もある作品ですね。
はい。小学校5年生ですよ、はい、主人公。
あ、若いですね。
いや、この当時の小学校5年生っていうのは普通です。ですね、ロボットモンの主人公としてはね。うん、はい。だから14歳までが少年ですから、うん、15歳以上になると少年じゃないらしいです、うん、14歳までは子供でいいらしいです、はい、ということで、はい、マドーキンググランゾートいかがですか。
あ、これは見たいです。
はい、ありがとうございます。
あれ、つうことはですよ、ナイトガンダム、僕の出しゃばったナイトガンダム以外はみんな、OK が出ちゃったってことですね。
とりあえず置いといて、まとめいきましょうか。
わかりました。まぶたさん、すいません、本当に。はい。
そこ突っ込むとね、はい、ということで。はい、泉ちゃん、はい、まとめに入りますけども、
はい。
はい、今日、なんか、これ、印象に残ったっていうロボットいました？
この一番最後の顔が変形するロボット、
グランゾート、
あ、グランゾート、
うん、うん、
はい、
これが今じゃあ一番一緒に残ってる感じですね、はい、うんうんうん、
変形したらどんな感じですかね。
変形画像こちらがドン、はい、
これが変形後ですか。
そうですね。そしてもう一つ、ドン。はい。この白い方がパワーアップバージョンです。
もう、あ、変形前の方がいいですね。
まあまあまあ、この辺は好みによりますね。
胸のところが、こう、下がっていって、うん、お口のところが、足になるみたいな感じですね。パワーアップすると、おひげがなくなって、
そうですね。ちょっと若々しい感じになる。
そんな感じですよね。
はい。
はい。はい。ちごって、コロさんどうでした今回は。
今回は、僕割とこう、ファンタジー系のロボット好きな方なんで、はい、で、ね、新しい僕見たことのない作品とかを結構送ってくださったのもあったんで、今回予習でいろいろ勉強させてもらって、はい、なかなか興味深い作品もいっぱいあるんだなと思います。
はい。
うん、
ねえ、僕、今回は、三国伝とか、ワンフが来なかったなと。
まあ、どっちかっていうと、やっぱりファンタジーって言うと、西洋風なところがありがちなので。
そうですね。うん、あと、 そうですね、僕が割と推してる RPG 伝説ヘポイ。
カモンヘポイですね。
ヘポイです、カモンヘポイですよね。
城がロボットになるみたいなやつですよね。
そう、城がロボットになる、はいはい、獣人いる、うん、トカゲっ子いる、うん、それから勇者のマントで作ったら、魔法がかかってて勇者になっちゃうっていうぬいぐるみとか、もうめちゃくちゃですよ。でもこれね、これもまたあのね、グランゾートと同じ赤堀作品ですから、レッドカンパニー作品ですから、まあ面白いっちゃ面白いんですけどね。そうですね、まああとそうですね、もう一つ来なかったなと思うのは、あのヤマトタケルですかね。
まあね、まあ、ね、
これぐらいにしときましょうか。
はい。
はい。
はい、
ということでですね、皆様、3月号もありますんで、はい。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。はい、以上、空想ロボット研究所でした。
はい、エンディングでございまーす。
はい。
はい、ということでね、今日もお疲れさんでございました。
はい、お疲れ様でした。
今回面白かったね、それでも剣と魔法とファンタジー系っていう。
意外と、僕が思ってた以上に、結構幅広かった気がします。
そうですね、うん、王道もあったし、新番組あったし、素敵ですね、皆さん。やっぱ、いよいよ研究されてますね。うん、はい、研究員素晴らしいと思います。
ありがとうございますですよ、本当に。
はい。ちょっとダーさんからお知らせがあるんですけど、いいですかね。
はい。
はい。ツイッターからのハッシュタグ、おさろぼ話をつけて投稿いただいてる方、すいませんけど、おさろぼ話の前に一個ずつスペースを入れてください。すいません。そうしないと拾えないことがあるんで。
そうです。はい、ハッシュタグの、前、ハッシュタグおさろぼ話の前後ろに空間を開けてもらうと、検索で、ね、繋がってると、一つのつながりとしてハッシュタグを見てしまったりもするんで、
はい、そうですね、うん、はい、で一応おさろぼ話の単語でも検索はかけておりますけども、
はい
はい、それをやっていただけるとパトロールのコロさんが、
はい
はい、見つけやすくなるんでよろしくお願いします。はい、ちょっと待って、泉ちゃん慣れました？
あ、前よりは慣れました。
よしよしよしよし。
ちょっとずつです。ちょっとずつです、本当に。
よしよしよしよしよしよし。はい。コロさん、慣れてます？
慣れてますよ。もう慣れざるを得ないじゃないですか。もう1年やってますからね。
はい、そうですね。はい、そうですか、そうですよね。はい、皆さんは、そうですね、最近、ロボモンといえば、ガンプラにハマってまして、
はい、
はい、兄弟番組がね勝手に作ってやってるんですけど、
はい、
そっちの方にガンプラを褒めるっていう風に言ったらもうたくさん来てましてね。
もうみんな褒められるの大好きなんですよ。
大好きなんでしょうね、皆さんね。でね、マスクドキロプテラ君っていう相棒がいるんですけど、
はい、
その人が YouTube の方にも画像つけてあげてくれてるんで、ね、
うんうんうん、
はい、ありがたいことでございます、
うん、
はいね、その番組多分こちらが CM になっております。
はい、
はい、というこういう番組やっておりますのでよろしくお願いします。
はい、
はい、じゃあ次回お題の告知お願いします。
次回3月号のお題を発表します。モテ男たちのお返し祭り、3月14日のホワイトデーにちなみまして、空想ロボット研究所3月号のお題は、男も女も皆惚れるロボット世界のナイスガイ特集。俺の背中を預けるなら絶対あいつしかいない、やつとなら拳を交えて分かり合えるはずだ、あの人の元でなら命を懸けて戦い抜く所存であります。そんな思わず男も惚れてまうやろと言ってしまいかねない生き様見せつけまくり、人間に溢れまくりのナイスガイたちを募集します。ルールはお一人様一作品一人もしくは一体の投稿でお願いします。メッセージはブログコメント欄、公式ツイッター、Gmail で受け付けています。Gmail はおさわろぼう話、OSA、 robobanasi@gmail.com。 ツイッターはハッシュタグおさろぼ話をつけてツイートしてください。締め切りは3月14日水曜日です。皆様からの投稿をお待ちしています。
はい、ということで、は
い、ということです。まあ今回も本当にそう、わかりやすいテーマにしてみました。で、ね、ルールで1人かっこもしくは1体っていう風にしたのは、ロボット世界にはまあ人格を持ったロボットもいますよねっていうことでの一体っていうことにしてますので、まあロボットでも人間でもナイスガイならどれでも OK ということで、
キャラクターも含むんでね、
含めていきたいなと思っております。
なるほど、うん、
ね、下手な人間より人間味あふれまくりのロボットもいますから
なんかガイナックス系のやつが何体か上がるんですけど僕の頭の中に、
まああとは勇者系のやつとかね、
そうですね、
いますので、
なんか王様がいそうな気がしますよね、うんうんうん、
ね、悪のカリスマかもしれないですし、いろいろありますから、はい、そういった感じで、まあとにかくまあ魅力的なナイスガイを募集したいということで、
はい、
皆様が思う推したいナイスガイを送っていただければと思います。
これナイスガイで、そして鈍感すぎるのは大丈夫なんですか？あの女の子に対して鈍感すぎるみたいな。
それはいいんじゃないですかね。
あ、いいですか、いいですか。
いいです、いいです、いいです。
なんかよくわかんないけど、いつの間にかモテモテハーレム状態で悔しいっていうのも送っていただけるっていう。
大丈夫です。大丈夫です。はい。
グヌヌ系のやつをね。
はい。
わ、はい、かりました。
はい。
はい、じゃあ、再度確認しますけど、
はい、
ツイッターで投稿される方はおさろぼ話シャープおさろぼ話の前にスペースを一つずつつけてくださいっていうことですね。
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、はい、お待ちかね泉ちゃんの即興歌のコーナーですけども
お待ちかねなんですか
はい、でまあ何回、まあ、なんか、傷跡を残してもらおうと、爪痕を立ててもらおうと、はい、ダーさんが勝手に設定しておりますけども。はい。じゃあ、今日のお題を、コロさんが言いますよ。
え僕今日のお題。じゃあ、今回はファンタジーだったので、
はい。
お題は魔法でお願いします何のお題だこれ
即興で歌っていただけますか
魔法、ちょっと待って、考えます、ちょっと待って、
はい、
あ、考えました。エメラルドの瞳、狙いはあなた、
さよなら
ー、さよなら
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。泉ちゃん後で反省して
た呼び出された。おれめか、
はい、おまけコーナーでーす。
おまけでーす。
はい、はい、反省部屋に呼び出された泉ちゃんですけどもはい、まあ、それは、後でゆっくりたっぷりこってり絞るというして、はい。じゃあ、ちょっとね、ダーさんが、ちょっと、この後の、企画として、一つ提案するんですけど、泉ちゃん。
はい。はい、
泉ちゃん、ロボットプラモットで作ったことありますか？
まあ、ないです。
はい、ということでね。
はい。
はい、ありがとうございます。
待ってました、その言葉を。作ったことないです。
はい。じゃあ、一応ね、今、泉ちゃん、春休みですよね。
春休みです。
じゃあ、春休み中に、一つ、ガンプラを作っていただこうということで、
はい。
はい。おじさんたちが勝手に、アンケートを取りまして、
はい。
そのアンケートの結果から、これどうですかっていう提案をしますので、
うん、
はい。
まあ、何せ何かを作っていただくんですけども、
うんうんうん、
はい、お願いします。
じゃあ、行きますね。はい。じゃあ、お題がですね、はい。20代女性にプレゼントするガンプラはどれがいいですかっていうので、はい、4つ、答えを出しました。
はい。
1つ目が、ベアガイ。 二つ目がマラサイ。そして三つ目が SD ガンダム。そして最後に作りやすさ優先というふうに言いまして、はい。これ割とロボット業界のガンプラっていうところでは有名な、この3作品なんですが、
はい。はい、
で、まずね、ベアガイっていう女の子向けの、機体があるんです。
はい。うちの娘も作りました。はい、クマさんモデルのモチーフの可愛らしいロボットです。
あ、クマですか？
クマです。
そう、クマですね。ね、そして、マラサイっていうのがこれサイなんですよ。
サイじゃないです。嘘はつかない。
嘘です。です。
はい。
はい。そういう機体があります。そして、SD ガンダムって言ってね、ちょっと頭がでっかちのちっちゃい体っていう感じのものがありまして。ね、
さっき言ってたナイトガンダムとかも、この、はい、二等身三等身ぐらいの割と可愛くもあるし、かっこよくもあるっていう感じが、この SD ガンダムのシリーズになりますけど。
はい、うん。一応、これ、普通が、機体の名前っていう風に覚えてもらうと楽なんですが、
はい。
はい、で、60人の方から投票いただきまして、はい。ベアガイが 30%、
はい。
はい。
マラサイが 15%、
はい。
はい。そして SD ガンダムが 22%、
はい。
はい。最後の作りやすさ優先っていうのが 33% で、ダントツというか、はい。
すごいですね。60票もこれ集まったんですね。
そうですね。
すごいですね。はい
割と、ね、たくさんの方に投票していただきまして。
はい。
はい。多分、ガンプラっていう風なハッシュタグつけたので、
はい。
それも入ってるんじゃないかなということで。
うんうんうん、
はい。ね。で、僕とコロさんで、ベアガイとマラサイっていうのを二つ出したんですけど、はい。これ、ことごとく、それを差し置いて作りやすさ優先してやれやっていうことなんです。
皆さんやっぱり優しい。
優しいですね。
ね、良識人ですよね、皆さんね。
ということで、近いうちに、泉ちゃんはダーさんに呼び出されて、ガンプラ買いに行くことになりますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
ね、で、作ったやつは、画像付きで、やっぱりこの番組の方でも紹介しますので。
はい。はい。
人生初のガンプラ作りがどんな感じになるのかも、ちょっと感想なんかもね、聞きながら、できればいいなと思ってます。
はい。
はい。
じゃあ皆さん、楽しみにしといてくださいね。はい。
頑張ります。
はい。
さよなら。
さよなら。
さよなら。